こんにちは、マイカップオブティーのコトフです。今回もですね、引き続きボットジャム銀座の模様を流したいと思いますが、イベントをしまして、最初にダラとあんまり長々と話したくなかったなと思ってですね、今回のイベント、クリエイティブコモンズライセンスで提供しますっていう話をしてね、いきなり、ガット&スティールさんに登場して、演奏してもらいました。で、ガット&スティールさんの演奏が終わってね、改めて、ボットジャムとは何よっていう話と、そこを主催するポッドミュージックストリート、こちらの紹介をさせてもらわなきゃなと。あと、その前に、その前で喋ってるお前誰よっていうことで、ポト、私がね、なんで喋ってんかっていうことも含め、僕がね、ポッドキャストを始めてから、ポッドミュージックストリートを立ち上げるまでとね、そこからすぐポッドジャムっていうイベントをね、やってきて、結構そっちに力入れてやってるんですよっていうような感じをね、話してきました。で、全体としてね、もう音楽、本当に単純に音楽が中心にあり、それでやってきて、どうしても著作権にぶつかってしまうんで、それでこう、前までね、著作権をテーマに話してますよっていう流れにしたかったんでね、その辺のお話をさせていただきました。で、その辺の話をね、今日は流したいと思います。では、どうぞ。
こういう形で、この真ん中でですね、公約の時代配信してます。カメラがですね、ここなんですけど、見えるかな。はい、こんな感じでですね、向こうは今何人ぐらいいるんでしょう。
今20名くらい。
20名くらい、
はい。
結構ね、人数増えちゃうと重くなるんだろうなんですけども、スティッカムさんというサービスを使ってますけども、名古屋でもね、こういう形でリアルタイムでやって、結構好評でですね、今回もやらせていただいたんですけども、で、さっきからそっちでね、手伝ってもらってるのがユーマさんって言って、拍手はい、この方もポッドキャストをやる人です。で、仙台の方から今日来てもらってるということで、なのにこき使ってますけども、このリアルタイムで流してる向こうとチャットなんかをしつつやってくれてるのかな、向こう側を相手していただいておりますけども、ポッドキャスト知ってる方結構多かったと思いますけども、ポッドキャストで自由に流せる音楽をですね、集めたサイト、ポッドミュージックストリートというのがあります。で、私がそのポッドミュージックストリートの運営者となります、ポトフと言いますけども、で、なんでこういうサイトがを作ったかっていうのは、ポッドキャストで流していいよっていう曲が少ないからですね。なんとなく著作権って今言われたりしてるんで、普通に買った CD って流しちゃいけないんだろうなっていうのは何だったら分かると思うんですけども、実際ダメなんですね。で、ただネット上を探せば、こういうネットで流していいよ、ポッドキャストなんかで流していいよっていう楽曲もあるんですよ。で、ただそれを探すのが結構大変なことでですね、集めたサイトは欲しいなという形で作った、単純な、自分が欲しかったら作ったっていうサイトなんですけども、このサイトのですね、リアルイベントとして2006年5月から、Apple Store の名古屋の方でですね、イベントをやらせていただいてまして、過去4回実施しております。で、今回ですね、初めて東京の方に来まして、こちら Apple Store 銀座さんの方でやらせていただいておりますけども、このポッドミュージックストリート、どういう経緯でオープンしたのかという感じなんで、ちょっと説明しますが、2005年の2月にですね、ポトフ、私ですね、僕はね、たまたまポッドキャストというものを始めました。で、ポッドキャストっていうもの自体はアメリカで、出てきたんですが、結構ポッドキャストってアップルさんが始めたサービスかなって思っている方が多いかなと思います。今 iTunes ストアの中にポッドキャストっていうね、メニューもありますし、 iTunes が一つの機能かなとか、 iPod の一つの機能かなと思っている方がおると思うんですが、実は全然 Apple さんとは関係ないところから出てきたものです。これが2004年の夏、8月ぐらいかな、からちらほら出てきたっていう感じで、2004年の冬末ぐらいに向こうで12月ぐらいバッと盛り上がり、日本で2005年1月ぐらいから日本でやる人もちょこちょこ出てきたっていう感じ なんですね。でたまたま2005年2月に始めましたけども、この頃からあのブログサービスさんなんかも MP3 アップしていいよっていう形でポッドキャストに対応し始めた頃に始めています。たまたまちょっと早いうちからやってたんですね。でその時に僕のやってた方法っていうのがあまりパソコンの前で家の中でスタジオにこもってっていう感じじゃなくて屋外で録音してました。でレコーダーとか持ってたんですけど、当初はですね携帯電話にの動画機能で、まあ、録画して声だけ使うっていう感じでやってました。でさらにそれを持ち帰ってですね、あの家の、まあ、Mac1 台でやってたんですけども、 Mac の方で楽曲を重ねて配信してました。で、まあ、今回ちょっと著作権についてちょっといろいろ話してますけども、別にね僕自身そんなにそれまで、まあ、興味なかったって言ったら変ですけども、まあ人並みですよ。まあ自分の好きな曲をカセットテープなんかに入れて友達にあげるのはどこまでいいのかなとかね、そんなレベルの感じだったんですけども、実際ポッドキャストをやってみてこういう曲っていうのを扱い出すとですね、非常に不自由だなっていうのを感じたきっかけですね。で実はこの2月に始めたんですけども、すぐ2月23日にですね iPod.org ディレクトリに登録されるとあるんですが、これがですね海外のサイトです。でポッドキャストの仕組みを、始めた開発した一人と言われているアダム・カフィっていう人がいてですね、この人ポッドファーザーって呼ばれてたんですけども、最近あんま聞かないんですけども、その方がねやってるサイトにね登録された紹介されたんですね。まあ多分日本語でなんか喋ってて多分分かってないと思うんですけど、音楽流してるからなんとなく聞いてくれて登録してたのくれたのかなと思うんですけども、それが影響でですねたまたま6月28日この時初めてアップルさんがポッドキャストっていうものを iTunes に取り込みました。それまでまあポッドキャストっていう名前なんで iPod を意識してのまあサービスというか、まあちょっとした遊びですね。アダム・カリーさんとかネットラジオが好きな人がネットラジオ iPod に入れてよっていうので、そういうの作ってくれって言っても作ってくれなかったから、アダム・カリーで自分で作ったと言ってましたけども、それで作ったやつがアップルが注目しちゃったんですね。で iTunes の方にこの時2005年6月初めて入りました。でその時ですねこのポッドキャストの番組表みたいなのが iTunes の方に iTunes ストアミュージックストアの方にできました。でその番組表の中に入ってしまったんですよ。で多分その iPod.org に登録されてたからだと思うんですけども、これがたまたま日本人で入ったのは2人だけで、でもう1人がですね音楽流してるだけだったんで、日本語の喋りっていうのが実質僕1人だった感じもあってですね、非常にここから大変なことになりました。でそれまであの実際聞いてるユーザーアクセス解析っぽいのつけてたんですけども、まあ、10、20とかそんなもんですよ1日 とかね。でそれが700ぐらいになり、すげえ多いっていう話をしていたら、まあ1週間も経たないうちに2000ぐらい超えたっていう感じでドハッと増えてですね、まあそれでここに立ってるみたいなところはあるんですけども、でその後8月に日本でもようやく iTunes ミュージックストアがスタートしました。この時ももちろんポッドキャストのディレクトリーはありました。これも引き継いでたんで、でこの頃から日本でもポッドキャストが増え始めましたよと企業さんも参入したりしてですね、で、うん、同じ頃アメリカでポッドセーフミュージックネットワークというのがスタートしました。でここにポッドセーフっていうのが一般に知られる形じゃないかなっていう感じで出てきました。これが先ほどの iPod.org をやってたアダム・カリーが作ったスタートです、サイトです。それがポッドセーフを集めたサイトだったんですね。でもちろん英語のサービスです。で正直私あんま英語得意じゃないんで、とはいえまあある程度使いましたけども、日本のねアーティスト、まあ知ってるアーティストとかに登録してよって紹介するのもね、英語だとね紹介しにくいところがあったんですよ。で誰か日本でこんなのやってくれないかなって言ってたんですけども、誰もやってくれなかったっていうのもあり、ポッドミュージックストリートっていうのを構築を始めました。多分この時誰かやってくれたらやらなかったんだろうなと思うんですけども、でこの時ですねこの夏ぐらいに、これ読みにくいですけど TP さんって呼びます。この方が私と同じように名古屋でポッドキャストを個人でやってたんですね。その方とたまたまお会いして、やっぱり同じような話でね こういうポッドセルミュージックネットワークみたいなやつ日本に欲しいよねって言ってて、誰か作らないかなって知り合いに声を2人ともかけたんですけど、あんまりやんないな。で、まあ、TV さん、まあ、ブログかなんかでやろっかって言ってたんですけども、まあ、もうちょっとちゃんとしたのやろっかっていう形でポッドミュージックストリートというのを10月ぐらいから作り始めました。それで12月8日にですね、ちょっとジョン・レノンの言葉を引用してですね、オープンしました。まあ、この日はジョン・レノンの命日だったんですけども、でこのサイトの特徴っていうのはですね、まあ、僕一人がまずツールをインストールしたんですけども、カスタマイズとか楽曲集め、あとあの時何があったかな、ジングルとかイラストとかもあったんですけども、コンセプトの漫画を描いてくれた人もいましたけども、みんなネット上でつながった、ポッドキャストで呼びかけたりしてネット上でつながった人たちで作ったんですね、ボランティアベースで。その時僕実際会ったことあるのはその TP さんっていうだけ、人だけだったんですよ。であと6、7人いたと思うんですけども、会ったことがなく、未だに会ったことない人がほとんどです。でそんな形でですね、なんだろう、ちょっとアナログチックですけど Web 2.0 的にユーザーで作り上げたサイトなんですね。で当初まあまあそこそこ素人臭い感じもしますけど、まあこんな形でオープンして、まあ実際みんな働きながら合間合間にやってたんで、デザインも今とあんまり変わってないです。真ん中辺がちょっと変わってるぐらいで、こんな形でですねオープンしました。でオープンしたんですけども、そのオープン後作ってね、なんだろう、実際僕ツールとかインストールしたんですけど、あんまりシステムとか全然分かんなくて、HTML 書けるぐらい、ブログやってたから書けるぐらいだったんで、あんまりシステムをいじれなかったんですよ。本当はもっともっとカスタマイズして高機能にしていきたかったんですよ。できなかったんで、何しようと。でその時ですね、まあ、オープンした後ですね、年明けこのぐらいから実は水面下でちょっと動いてたんですけども、その前に一つ1月29日に KPM、関西ポッドキャスターミートアップだったかな、ここへゲストで招かれました。大阪の心斎橋、アップルストアの心斎橋の方で、ゲストとして招かれました。このポッドミュージックストリートについて話してくれっていうことを言われたんですけども、この時、ポッドキャストと音楽について著作権の話をこの時からしてました僕。この時一番ちょっと旬だったんで、しましたね。その後ポッドジャム名古屋栄を5月に開催してます。ですので年明けぐらいから実は水面下で動いててですね、5月に、で TP さんも僕もですね、ウェブだけで終わったらあんま面白くないよねって言って、すぐにこうイベントやろうかみたいな感じでね、仮乗りで始めて、9月第2回12月9日、これは12月4日にオープンしたことによるミュージックストリートの1周年記念という形で、ポッドジャム3という形でやってですね、この頃は本当1周年ということでですね、いろいろアーティストの人に、プレゼントとか提供いただけないかっていう話をですねして、 TP さんが特に海外の人に話をしてくれてですね、非常に世界各国から CD が届きました。でもしかしたらこの中でご覧になった方もおるかもしれないですけど、大プレゼント大会になってですね、すごいアーティストから支持されたなっていうのがこの時ですねありましたね。で完全にずっと なんだろうな、もうサイトとは別にイベントとして、ちょっと定着したかなっていう感じがねあり、今年に入りまたポッドジャム4というのを4月にやったところでした。で今日銀座のやってきたという感じですね。でこれですね、まあ、この頃からそのゲストに招かれた頃からポッドキャストと音楽っていう話をしてまして、その後こうイベントをやるわけですけども、イベントの方、まあ、サイトとはもう独立して完全にむしろ音楽イベントになっちゃってました、完全に。で、まあ、ただね、名古屋の方ではですね、まあ、僕ともう一人喋ってくれる人がいるんで、アーティストは毎回一組だったんですけども、今日はなんと3組ということでですね、ますます音楽イベントになってますけども、そんな感じでですね、実はポッドキャストをやり始めたばっかりにですね、まあ、音楽をずっと流し続けてまして、結局2年8ヶ月ぐらいやってるのかな、 で番組も300回まではいかないけど、まあ、その中で毎回2曲3曲1曲流してるので延べにすると結構な数流してると思うんですけども、ね、こういうポッドセーフを集めるサイトを作りでこういう音楽イベントをやってるってことでですね、実際音楽っていうものにすごく関わりあったんですけども、ポッドキャストっていうことでですね、音楽著作権っていうのはどうしてもぶつかっちゃうんですよ。そんなに興味はなかったんですけどね、なんでしょう、もともと音楽著作権ってもう一昔前であればレコード会社の人とかアーティストの人とか、まあ、そういう人たちがやっとってくれたらいいっていうようなものもあったのかなと思うんですけど、今でいくとポッドキャストっていう形であったり、まあ、今いろいろ言われてますけど動画のね、共有サイトとかで音楽が流れるっていうのがあったりして結構言われてますよね。で、なんだ、今でいくと小学生とかでもブログ書いたりするじゃないですか。でポッドキャストをね、知り合いにも中学生のポッドキャスターとかいましたけども、そういう子たちも結構関係してくるんじゃないかな。だから今まで結構関係ないかなって思ってた世界だったんですけども、実はすごい身近になっちゃったなと思って、むしろ義務教育に入れた方がいいんじゃないかと思うんですけども、まあそんなこんなもありつつなんですけども、ここでちょっとですね、もう一組のアーティストに演奏してもらいたいと思います。で、まあこの方はですね、実際メジャーデビューをしたことがあり、その後でミュージシャンでありながらですね、全国の FM コミュニティ FM のパーソナリティを務めてます。60曲も務めてるということでですね、まあ、あとポッドキャスト番組の制作も携わったりですので、アーティスト側としてとね、まあ、伝える側、パーソナリティとして伝える側、両方の側面を持っていてですね、うち著作権の話とかしたことあるんですけど、結構思うところがあるということなんですけども、まあその前に自己紹介がてらに1曲お願いしたいかなと思いますけど、
はい、ということでね、ポッドジャム銀座において、はい、まあ私ポトフと、ポッドジャム、あとポッドミュージックストリート、この辺のねご説明をさせていただいたわけですが、まあこうねやってると、まあ個人でポッドキャスティングをやり、でまあ、ポッドミュージックストリートっていうね、ポッドセーフと呼ばれるね、ポッドキャストで流していいですよっていう楽曲を集めるサイトを作り、で、ポッドジャムっていう音楽イベントをね、こうやってきてると、やっぱりね、著作権っていうのはどうしてもね、ついて回る。で、もともとね、別に本当に著作権に特別興味があったとかは全然なく、本当僕ね、はポッドキャスト始めてから、クリエイティブコモンズっていうのもね、ちゃんと知ったんですよ。その前にもね、クリエイティブコモンズっていうロゴは見たことあったし、実際ムバブルタイプっていうブログツール使ってるんですけども、オプションでねクリエイティブコモンズのバッジをつけれたんですよ。だからつけてたんです。で、ただね、クリエイティブコモンズって全ての権利を自分が持ちますよっていうんじゃなくて、一部だけ持ちますよ、一部は皆さん使っていいですよっていう風にするんで、サムライトリザーブっていう風にね、表記されたりするんですね。で、普通は著作権、著作者誰ですって情報を書くときに、オールライトリザーブって書くじゃないですか。言えてないけど、オールライトリザーブ。すべての権利は私が持ちますっていう感じですね。で、それに対抗して、クリエイティブコモンズはサムライトリザーブ。で、ブログのね、オプションで、クリエイティブコモンズのライセンスつけてたんですけども、そこに、バッジにね、サムライトリザーブって書いてありながら、ブログの振った一番下にね、オールライトリザーブって書いてたんで、僕ね。その時点で分かってないんですよ。見た人はどっちが本当なのかって分かんないですよね。で、クリエイティブコモンズに対しての知識なんてそんなもんだったんですけども、こう、ポッドキャストを初めて改めてね、クリエイティブコモンズの意味が分かり、今まで恥ずかしい表記だったんだなっていうことを知り、ぐらいがスタートですよ。だから本当、ポッドキャストを始めてからスタートだったんですけども、まあ今じゃ結構ね、本当詳しい方だと思いますんで。で、こんな形でね、皆さんには、ね、話してますよっていう自己紹介だったんですけどね。まあそんなこんなで、次にね、こう、僕はポッドキャスター、あと、こう、サイト運営っていったことも含めてね、 まあ、ポッドキャスターの立場で著作権どうよっていうのを感じていたんですが、もっといろんな立場、アーティストであったりね、ラジオの DJ みたいな立場からどうよっていうね話が聞けるなというところで、次に佐々木健二さんという方に登場いただいて、まあ、こちらアーティストでもありながら、全国のね、あのミニ FM 局っていうんですか、コミュニティ FM か、コミュニティ FM のパーソナリティをやりつつ、ライターですね、日経 BP のライターなんかもやられてる、ね、佐々木健二さん、本当いろんなね、活動されてるんで、そういう幅広いところからね、前に一緒にね、クリエイティブコモンズのセミナーに行ったりもしてて、まあ、クリエイティブコモンズに興味があることがね、分かってたんで、お呼びさせていただいて、一緒に話をしたりさせてもらったんですよね。そのあたりまた次回お届けしようと思います。では今日はこの辺で、次回をまたお楽しみください。ことふでした。じゃあねー。